おはようございます。ワールド AI ニュースです。本日は、米国政府の要請によるオープン AI の最新モデル公開延期や、AI 開発が引き起こす深刻な水不足、そして物理 AI の未来を左右するデータ欠乏の課題についてお伝えします。ザ・ガーディアンおよびワイヤードによりますと、オープン AI は最新モデルGPT-5.6 のリリースを段階的に行うと発表しました。これはトランプ政権からの要請を受けた異例の措置で、先日アンスロピックが高度なモデルミトスを公開停止した動きに続くものです。
オープン AI 側は最高のツールを必要とするユーザーやサイバー防衛者から遠ざけるものだと不満をにじませています。 AI の能力が国家安全保障に直結するレベルに達した今、開発の主導権は企業から政府へと急速にシフトしています。かつての技術の自由は影を潜め、最先端 AI は核兵器や暗号技術と同様、厳重な管理下に置かれる戦略的資産としての性格を強めています。続いてハードウェアの進化も新たな局面を迎えています。 36KR によりますと、IBM は世界初となるサブナノメートル世代のチップ技術を発表しました。
3次元垂直体積構造を採用し、指の爪ほどのサイズのチップに1000億個ものトランジスタを搭載、2ナノ世代の2倍の密度を実現します。一方でこうした技術革新の裏でコスト増も深刻です。 Apple は AI データセンターの急拡大によるメモリ価格の高騰を受け、iPad と Mac の値上げを断行しました。 NVIDIA のジェンスン・ファン CEO がデータセンターは利益を生む工場だと語る通り、 AI インフラへの巨額投資が最終製品の価格にまで波及し始めています。インフラの巨大化は環境面でも予期せぬ負荷を強いています。
同じく 36KR が報じた夏季ダボス会議の議論によりますと、AI 産業全体での年間淡水消費量が230億立方メートルに達していることが明らかになりました。これは AI とわずか5分間会話するだけで500ミリリットルの水を冷却用に消費している計算になります。チップ製造や発電、データセンターの冷却という AI の全工程が世界の工業用水の約 4% を占めている現状があります。これまでの電力不足に加え、水不足が AI 拡大の物理的な限界点、いわゆるボトルネックとして浮上しており、持続可能な計算資源の確保が急務となっています。こうした物理的な制約に対し、知能の側はどう進化すべきか。
36KR のインタビューに応じた清華大学の張亜勤教授は、現在の AI ブームを1998年のインターネット黎明期になぞらえ、長期的な可能性を認めつつも、個別の企業にはバブルがあると警鐘を鳴らしました。特に注目すべきは、ロボットが現実世界で動く物理 AI の進展です。デジタル空間と異なり、物理世界には学習データが圧倒的に不足しており、このデータ欠乏が最大の壁となっています。張氏は、人間から学ぶだけでなく、シミュレーションと現実を往復する RSR などの手法が必要だと指摘しました。
汎用ロボットの実現にはまだ10年以上を要するとの見方を示しており、過度な期待を戒めています。最後に日本企業の具体的な活用事例です。日経クロステックによりますと、オムロンはアマゾンの基盤を活用し、知財業務に特化した AI エージェントを自社開発しました。これにより、特許出願前の調査や説明書作成の工数を 50% 削減することに成功しています。特筆すべきは、単なるチャットボットではなく、複雑な特許業務という専門知を AI に代替させた点です。先ほどお伝えした物理 AI のデータ不足とは対照的に、企業内に蓄積された膨大な文書データは、AI 時代における最強の武器となります。
現場の泥臭い業務を AI が肩代わりし、人間がより創造的な仕事にシフトする AI との共生が、製造業の現場で着実に進んでいます。本日のワールド AI ニュースは以上です。
また明日お会いしましょう。